どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思いますけれどもね。今期初めてのぬる湯ラジオでお送りしております。先ほど熱いお湯の状態から入りまして、お湯の中で軽く体を洗いまして、洗ったというかね、ゴシゴシするあの泡だらけの西洋の人みたいな感じではないですけど、ちょっとこう水濡らしつつね、頭も結構外でシャンプーする時もありますが、結構水シャンプーというか、湯船の中で髪の毛を洗うみたいなことが多いんですけど、まあそういうのを一通りやった後にだいぶ水でうずめまして、ずいぶんぬるいですね。もうちょっとぬるくてもよかったかもと、水風呂に近い温度でもよかったんじゃないかと今思っているところですけれども、まあちょっと、快適です。やっぱりね、熱いお湯に入ってるとだんだん何喋ってるかわからなくなってくるんですよね。ぼやーっとしてきますよ。それに比べるとぬる湯でラジオを始めると結構いい感じなんじゃないかなと思ったりするわけですけれども、もう本当に、本当に暑いので、ちょっとね、先週から今週にかけて、大きな買い物を2つほどいたしましてね、そちらも快適になりましたけれども、その話はまた、後ほどと、いうことにしたいと思いますけれどもね。そんなこんなで梅雨が明けたということで、もう本当記録的な短さだったそうですよ。そういえば雨降ってないよね。雨降るぞって言ってちょろっと降って終わりとか、この間も仕事場で外で仕事だったんですけど、まあ僕ともう一人の人間がですね、もうほとんどその撮影に関わらないでちょっと外で待機みたいな形だったんですよ。で、カメラも外にある状態だったんですけど、なんかもうすぐ雨が降るっていう通知が来て、もう外はもう真っ青、空はもう雲一つないぐらいの天気なんですけど、雨が来ると。で、まあ同じアプリだと思うんですけど、僕もお天気アプリを出してあるら、そこの現場近く少し北側にですね、細い雨雲が、でも、結構強めに降りそうな雨雲がずーっと下がってくるんですよね。北東から南西にかけての長いやつです。大阪とかはもうすっぽり入るぐらいの長さ。でも細さが細々。細そうすぎるやつですね。細そうすぎるやつが15分後に来るんだということで、で、カメラのカッパとか、そのものを用意してないから、ざっと雨降られるとカメラ壊れちゃうので、どうしようかと思って、なんかこの後降るらしいっていう時にちょうどそのイベントが終わったので、ささっと片付けてとりあえず屋根の下入りましょうって言ったら、パッと見たらアプリからその細そうな雨雲が消えてました。10分15分後に来るはずだった雨雲がどこかに消えてましたね。何だったんでしょうね。っていうぐらい降ってない。降るぞって言われてる時も降ってないし、まあ、ものすごい雨っていうのは、ちょっと、近畿では僕は体験してないですね。まあまあ降ったぞっていう時も、継続的に何日もって感じじゃないし、ほんと梅雨って感じがないまま夏になりましたね。はい、夏になっちゃったなという感じなんですけど、本当に暑いので、皆さん気をつけて。くださいね。僕この週末東京行ってたんですよ。豊崎亜希さんという声優さんのライブで、キューリックホール東京という有楽町にあるホールに見に行って、もう弾丸です。土曜日の夜にバスに乗って日曜日の朝に着いて、コンサート一部二部昼と夜と見て、でバスに乗って帰ってくるという、ただそれだけの工程でしたけれどもね。ついさっき、今日月曜日の朝、これは今10時ですか、7時半ぐらいに帰ってきたとこです。6時半ぐらいに着いたのかな、京都にね。6時とか6時半に着いて、 1時半とか8時前ぐらいに家にたどり着いたというのが今の状況なんですけど、いやーもう東京も大変なことになってましたね。暑かった。もうね、東京の友達と一緒に行ったんですけど、東京大変なことになってますよって言われたんですけど、いやいや大阪京都も大変ですよと、はい、全国的にもうこの暑さは大変なことになってますね。だから梅雨で雨が降ることでムシムシはするけど、そこでやっぱり地熱というかね、全体の温度がぐっと下がるはずなわけじゃないですか。そこの下がる分がないわけだから上がり続けるわけでしょ。7月、もう明日には7月ですけど、7月とか8月とかどうなるんだろうと思って、いやちょっと思いやられる状況なんですけどね。まあだから関西に限らず東京に限らず、まあ都会は特にでしょうけど、田舎だから涼しいなんてことはもうないんだと思うんですよね。北海道でも暑いって言いますから、まあきっと日本全国どこに行っても暑いと思うので、気をつけていかなきゃいけないなと、うん、体大事にしていかなきゃいけないなと。特に外でしなきゃいけない仕事がある人はね、僕もまあまあそういうことが多いですけど、本当に気をつけて、倒れないうちに、倒れる前にですね、対策をしていただいて、どなたかが書いてましたね。卵は一旦ゆで卵になってから冷やしたとて、卵には戻れませんと。つまり、熱中症で固まってしまうような、脳がもうボワーッと茹で上がってしまうようなことになったらもう終わりなんだと。だからその前に対策をしないと、茹で上がる前の対策が大事ということなので、皆さん本当にお気をつけください。はい。ということで、更新は7月になりそうです。7月最初の大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。今日はまだ30日。しんどいね、この年になると。いや、東京の知り合いとねずっと話をしてたんですけど、十数年前のカレンダーを見ながら喋ってて、いやひどいんですよ僕の動きが。もうほんとバス乗って向こう行って、ライブ見てライブ見て芝居見てライブ見てバスに乗って帰ってくるみたいな、で一晩泊まってみたいな、そんなのをね毎週やってたりするんですよね。で帰ってきてすぐ仕事みたいな。いやー、その頃に比べたら体力落ちたなという感じですけど、こう暑いとね、どっか例えばお店ちょっと行きたいとか、ちょっと明治神宮前行ってこようかとか、岡本太郎記念館行こうかとか、そういう気力さえない。たどり着いたらもうとりあえずまずお風呂入るんですよ。カプセルホテルのお風呂の特約をつけてお風呂入って3時間ぐらいうなうなして、その友達と合流してお茶を飲み、そして、ちょっと買い物したいんですって言うから付き合って電気屋に行き、そしてどこかに寄って飯を食い、そして茶を飲みもうほんとね何もしてないです。お茶代だけですごい金がかかりましたけどね。アイスコーヒー920円、3杯も飲んでましたからね、僕の友達はね。はい。昼飯よりずっと高いコーヒーを飲んでました。僕は1杯だけ飲みましたけど。こんなこんなでね、いろんなところで茶を飲んだ東京行きだったわけですけれども、その東京行く前に、これはいかんということで買い物をしたのが、冷凍庫です。いや、冷蔵庫をね、1年ぐらい前ですかね、交換をしたんですよ。前のがダメになったから。で、新しい冷蔵庫の冷凍室がですね、前よりね、 サイズは小さくなってないんですけど、前は冷凍と温蔵が使える部屋っていうのがあったんですよ。まあ温蔵なんかでは使わないので、ほぼ冷凍のまま一生を終えましたけど、その冷蔵庫は。そこの部屋に、例えばご飯炊いたやつをパッキングしたやつを詰めたり、冷凍の餃子を入れておいたりとか、結構いい場所だったんですよ。で、そこがなくなった分で、かなり疲弊をしていて、冷凍庫のサイズ感が合わなくなってきた、僕らの生活に。で、夏になると、うちの兄貴が好きで、冷凍の凍った冷やし飴買ってくるんですよ。結構たくさん。で、僕は僕でシャトレーゼでアイスを買ってくるわけですよ。で、それを入れる場所がない。で、冷凍食品とかもありますし、氷枕みたいなのも入れて、それがないと寝れないとかいうこともあったりするので、僕じゃないですけど。するとですね、足りないからこりゃもう冷凍庫買わなきゃいけないなって前々から思っていたんですけど、さすがにいらないだろうという話になってたんです。ところが今季ね、この夏になったぞっていう時にですね、冷やし飴もう売り出したんだとか、僕もシャトレーゼのアイスが買ってきたいんだけれども、3種類4種類とか買えないわけ。1種類だけ買って、もう隙間隙間に入れていくみたいなことしかできないから、こりゃもう買ってやると思って仕事の合間にですね、アマゾンでポチりまして、アイリス大山の60リットルの冷凍のみのやつを買いましてですね。で、それとともに、うちのそのリビングとダイニングみたいなのがあって、リビングでまあまあ使っている扇風機を取られちゃって、ダイニングの方に扇風機がなかったので、で、ダイニングの方にはエアコンがないわけですよ。で、クソ暑いし。で、どうしようと思って、こちらもアイリスオーヤマの扇風機を購入いたしました。同時にポチりましたね。でですよ、今度は冷凍庫を置く場所を確保しなきゃいけないんですよ。ないの、そんな場所は。そんな場所はないから作り上げるしかないんですけど、部屋の隅にカラーボックスが置いてあって、その上にテレビが置いてあるんですね。で、その横に棚があるんですよ。で、棚が、まあ上にポットであるとか、クッキングペーパーが置いてあったりとか、あと、トースターが置いてあったりとか、あと、細々したものがたくさん置いてあるんですけど、その、まずテレビが置いてあるカラーボックスを捨てると。で、そのカラーボックスと同じぐらいの大きさなんで、冷凍庫が。つまり、その端っこにあるカラーボックスを捨てて、棚を追いやって、棚の端っこがあったところに冷凍庫を置くという。そういうことにしたんですけど、まあ、なんせカラーボックスにいっぱいいろんなものが入っていたのと、あと、棚が、ドアが開かないぐらい前に段ボールが置いてあって、いろんなものが置いてあったんですね。うち小汚い家なんで。で、そこのものをどうするか。とりあえず棚のドアを開けて、棚をちゃんと使うことにしようと。そしたらずーっと、もうドアが開かない状態で段ボールを置いて10年、20年経ってますから、中にわけのわからないものが入ってるんですよ。いらんぞっていうものがたくさん入ってたので、もうその冷凍庫が来た日、その翌日、本当は貴族のたしなみの編集をしなきゃいけないのに、やる暇もなくずーっと片付けてましたね。いらないものを捨て、いらないものを捨て、いらないものを捨て、そしているものの場所を変え、なんとかかんとかこうね、今までだったら捨てたカラーボックスに入ってたようなものを棚の方に追いやり、で、前の段ボールに入っていたようなものを、まあ他の棚のところに持って行ったりとかして、なんとかかんとか整理がつきました。二日かかりましたけどね。たったそれだけの模様替えで。まあ僕自身がその優柔不断だし、これ捨てていいか捨てたらダメなのかどうなのかとか考えていると時間がかかっちゃうっていうのはあるんですよ。すぐ飽きるしね。すぐ飽きる。もう作業にすぐ飽きちゃうので。だから、二日かかったんですけど、まあ二日というか一日半ぐらい。で、なんせその土曜日に僕はバスに乗らなきゃいけないので、形を作ってから出かけないと僕しかできないので、 外でやった状態を完成させて飯を食ってから出かけるという形にしたかったから、それまでになんとかして、で貴族のたしなみもなんとか上げてから東京に行きました。いやーもうね、新しい冷蔵庫素晴らしいです。元々の冷蔵庫の中の冷凍庫がだいぶ空きましたし、その分いろんなその使い勝手がねできましたから。まあ夏場以降はあんまり使わないかもしれないですけど、でもね、いろんなものを入れておける場所ができたので、それは大きいですね。冷凍食品とか、やっぱりパッと食べれる冷凍チャーハンとか、そういうものに助けられるじゃないですか、生活って。ご飯ない、お米炊いてない、というかお米今ないやってなった時に、冷凍チャーハンとかがあればそれ食べとけばいいので、そういうのがね、非常に助かる感じなのと、やっぱりいろんなものが置いてあったのをだいぶ捨てて、どけたので、その分でね、かなり良くなりました。すっきりしました、部屋が。広くなりましたね。はい。で、ソーダストリームの炭酸ガスとかも、ストッカー、今までほぼ使われてなかったストッカーの中に追いやって、外に出してあったアイスコーヒーボトルとかもですね、そのストッカーの中に追いやることで、非常にスッキリした。そこだけ見たらね、反対側見ちゃダメなんですよ。うちの家は全体的にもう、ここ綺麗にしたっていう場所以外は見ちゃダメっていうことになってるので、見ちゃダメなんですけど、非常にいい感じになりました。まあ、大きい買い物でした。合わせて3万ちょっとかな。2万円をちょっと超えてたんですよ、冷凍庫が。で、扇風機の方も、ちょっといいやつを買ったので、8000円ぐらいしたんですけど、この扇風機も非常に良くて、最近は AC モーターと DC モーターっていうのがあるらしいんですね。で、AC モーターっていうのは昔ながらの扇風機とかでもそうなんですけど、もう、涼しい、弱風、強風みたいな3つしかボタンがないみたいな。あれぐらいしか制御できないんですけど、DC モーターだと本当にゆっくり回るのから、本当に強く回るのまで10段階ぐらい強さを変えれるし、モーターが静かだから、すごくね、いいっていうことでそれを買ったんですけど、良かったですね。はい、ちょっと普通のリビング線よりは、お高い感じでしたけど、まあでもそれぐらい出して正解だったなっていう、ベストバイだなっていう感じ。ベストバイってなんだよ。ベストバイ。あなたのベストバイは何ですかとかよく言いますけどね。気持ち悪いね、言葉としてね。ベストバイっていう言葉はね。まあでも、いい買い物をしたと思います。この夏過ごすのに、この本当に暑い夏を乗り切るのに、絶対的に必要な二つだったんじゃないかなと思って、いい買い物ができたと自負しております。はい。ということで、この後は朗読のコーナーです。お料理の霧、最終版です。いつ終わるのかは、ちょっと、まだわかりませんけど。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも、晩ご飯食べながらでも、いつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか。俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実戦と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたら、トレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう。俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、この合間にですね、軽く休憩を入れて、でもお湯からは上がってないんですけど、また水をガーッと入れてほぼ水風呂になりました。プールぐらいの温度じゃないかな、夏の。軽く臭くないのがちょっとプールらしさをね、演出できてないかなと思うんですけど、カルキのシュワシュワ入れてやろうかしら。いやいや、まあいいんですが、お料理の木でございます。最終章です。先週は家計の助けになるかと思ってあんまを始めたよと、なんかお菓子についていた笛を鳴らしながらあんまでございと言って、あんまをして、いくらか稼いできたよというお話の続きからでございます。母はやめてくれと言い出した。病床の父は知らないんだ。僕はやめなかった。そのうちにある晩大きなショックを受けて、それからは出かける勇気を失った。今の横浜駅近くの平沼あたりだったと思う。住宅地帯のかなりいい家庭らしかった。僕が揉んだのは若い奥さんであったが、揉ませながら僕をしげしげ見ていたと思うと、あなた、ひでちゃんじゃないの、と言った。それから急に僕に揉むのを断って、今に宅の主人が帰ってくるから遊んでいらっしゃい、と菓子などをくれた。それから父が以前にやっていた会社のことだの、父の知人の名を問わずに語りに言うので、これは父が前に親しくしていた人に違いないと思い、急に恥ずかしさと言い知れない負け目にくるまれ、その人が座敷を外した隙に夢中で外へ逃げ出してしまった。いつどこでどんな人に呼ばれるかわからない。そう考え出してからは、あの麦焦がしの玩具の笛がどうしてもまたと吹けなくなった。すると確か3、4月頃だった。僕らの住んでいた胸割長屋の後ろの丘に内藤さんの邸宅があった。内藤子爵の親戚で横浜ドックの重役をしていた。僕の父とは、父が横浜桟橋会社にいた頃、多少の遅延があったらしい。その人の口利きで僕はドック会社へ入れてもらったのである。それも内藤さんのお世話でと、母がいかにもありがたがって言うので、初めのうちはもうこれでわらじを履かないでもいいのかと嬉しかった。ところが実際に入ってみると、事務員や本社の勤務ではなかった。工場の方である。その工場も何十万坪の構内に幾十棟もあり、僕が入った職場だまりは千石港第六部という小屋だった。入る時に内藤さんの注意で21歳と言わなければいけないと言われたので、年を偽ったが18歳でも体の小さい僕は本社の書類を持って職工長に面接し、六部の組長に引き渡されると、そこにいた仲間たちから一斉に、失勢なぁ。務まるかいと危ぶまれたり怪しまれたりした。間もなく仲間には本当の年がすぐに分かってしまったが、誰もそんな違反を言い立てるものはなかった。むしろあまりな重労働はさせず、みんなでかばってくれる風だった。戦具部は第1部から6部まであり、一組十数名に分かれ、組長と副組長がおり、朝、職工長の事務所から各組へ仕事場への指図を受けると、指令に従って入港中の船舶へそれぞれ作業に出かけるのである。今はどうなっているか、その頃高島町海岸の底は第一ドックが最大で1万トン級の欧州航路船舶が入港し、第二ドックがそれに続き、第三ドックが竣工しかけていた。僕らの船具工の仕事は、船が入ってドックの排水が終わるまでのワイヤーロープによる船の重心位置の操作、船底のキールとの定着、左舷右舷からドックの石壁に渡してかける巨大な突っかい棒である横木の配備、また作業足場の仮設など血まなこな突貫作業ばかりであった。例えば港中の水位が減って船の沈下するに従って同時に行われるイカダの上の潜伏水洗いだとか、カキや海藻のかき落としだとか、すべてが電力排水の済む 4,5 時間のうちに急ピッチでやる仕事なので、船底がキールに座るまではまるで戦場みたいだった。これが夜明けに入港することもあるし、
夜中にドックを出る船もある。だから夜漁徹夜早出といったような時間外勤めは1ヶ月中の半分も占めていた。時間外賃金は2割増しである。僕の日給は初給42銭だったから60銭にも70銭にもなることはあった。内藤さんには義理にも不平は言えず感謝しなければならなかったし、実際母などはどんなにありがたく思っていたことか知れない。
はい、ここまででございます。今日はね、692ページ中の680ページまで来ました。あと12ページです。12ページって言っても多分後ろに3ページは文章じゃない気がするので、お小遣いがついてたりすると思うので、あと10ページぐらいじゃないですかね。はい、名残惜しいですが、そろそろ終わりですね。はい、ということで、船舶を作ってる、しかも巨大な船を作っているロックで働き始めましたというお話でしたね。いや、まあそういう工場とかね、前に言いましたけど、チョコレートを箱に詰めるぐらいの工場は働いたことありますけど、なんかそういう仕事ってあんまりしたことないんですよ。販売系とかと、バイトでもやったことってないですね。で、大学卒業する頃にこの今のテレビ関係の仕事になったので、あんまり工場とかやったことないです。警備、道路警備みたいな仕事はやってましたけどね。はい、なんかそんな感じです。だからあんまりどういう感じなのかは、これといってその僕が身につまされるほどわかる話ではないですが、まあ大変そうですよね。今ほど技術というか、その機械は発達してないでしょうから、そういう人たちがもう自分の体を持って作業しないといけないという時代でしょうからね、大変だったろうなと思いますね。はい、間もなく終了になりますが、その後何を読むかもそろそろ考えていかなければならないかもしれませんね。朗読の時間はこれからも続くので、はい、まずは折々の木、最後まで走り抜けたいと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。また来週この続き、お楽しみに。
お聞きの番組は、大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
ということで、もう一個解散というね、話なんですけど、二つありますが、どっちから行きましょうか。解散ね、ロンドンブーツ1号2号さんと、トキオさんが解散するということになりましたけど、全く趣の違う解散でして、しかもロンブーさんとしては生放送でね、発表するという、しかも出演者のザキヤマさんとか、エイコちゃんとかみんな知らない状態で本当に驚くような発表だったということで、もうすごい話題になるはずだったのに、まあ、話題にはなりましたけど、 TOKIO の解散が重なってしまったがために、なんかちょっと半分ぐらいに目減りした感じはありますね。国分さんのね、テレの社長さんの会見の日も、小峠さんが結婚を発表されて話題になるはずだったのに、ちょっとだいぶ縮小されてしまってかわいそうでしたけど、それと同じような感じ。まあ、TOKIO の解散は、まあ、電光石火というか、発表から1週間も経たない状態だったので、いや、驚きましたけど、ロンブーさん相当準備してあの生放送なはずなんですよ。生放送をやるっていうだけで、かなり準備がいるんですよね。収録ももちろん準備がいるけれども、生放送するためにその時間にスタッフも集めなきゃいけないわけだし、タレントさんも集めなきゃいけないわけで、その状態を作って、ここで発表するまで組んで、綿密に計画を立てて、ここで発表するっていう、しかも生放送で誰も知らない状態で、だからネットニュースとかに騒がれないうちにドッカンと行くんだと、テレビなんだからという状況だったのに、TOKIO にかぶせてこられるという、まあ 同日だったか一日ずれてたかわかんないですけど、まあちょっとかわいそうでしたね。あとで、生放送のロンハー、僕ロンハーをほぼ、普段は見ないんですけど、今回はそういうニュースだったので一応見させていただきましたけど、後ほどね TVer で見ましたけど、まあこれを普通にロンハーファン、ロンブーファンで見てて、そしたらまあ周りの芸人さんももう完全にね、ご本人さんとスタッフさんの一部しかきっと知らなかったでしょうから、観光令を敷かれている状態だったから、見てた人もその場にいる人も全員が本当に驚愕したはずなんですよね。うわマジでと。で翌日に実際 SNS とかも論文解散が踊ってましたし、当然そのね、いろんな番組とかでも扱われてたんだと思うんですけど、まあね、りょうさんの闇営業問題からこっち、ね、自分の会社を、論文の会社を作って、その会社を畳んだことも僕はあんまり知らなかったんですけど、ねえ、まあ結果解散ということで、まあ、りょうさんがタレント辞めるのかみたいなことをね、辞めるんですかみたいなことをザキヤマさん言ってましたけど、辞めるわけじゃないみたいなので、まあこれまで通りというか、いろんな番組とかに呼ばれるなら行きたいしということなんでしょうけど、まあ頑張ってやっていただければなと思いますし、まあ僕はその、正直論文はそんなになので、そもそもアツシさんの番組とかほぼ見ないんで、なんですけど、やっぱりまあここ20年ぐらいのバラエティを引っ張っていたうちの一人だとは思うので、一組だとは思うので、うん、まあこれからもね頑張っていただければなと思いますけど、 TOKIO ですよね、問題はね TOKIO ね。まあ解散でどうすんの、株式会社 TOKIO は畳むの、結局どうするでしょうね。城島さんは城島さん、松岡さんは松岡さんで個人事務所を立ち上げてってことになるんでしょうかね。トキオという名前はやめるにしても二人の会社は残しとけばいいのになとは思ったりするんですけど、結局芸能の関係は多分提携しているスタートエンターテインメントの方で見るんでしょうから、でもこの状態でじゃあ所属をスタートエンターテインメントに戻しますっていうのも、まあ変な話でもあると思うから、二人きりになってしまったけど、トキオの名前はいつかのために残しておいてほしいなとは思ったりはするんですけどね。未だに城島さんがちょっと表に出てこないので、その辺どうするかね、よくわからないですが、ちょっとそのあたりは知りたいなという気がいたします。前にも言いましたけど、僕は鉄腕ダッシュが好きなので、今後ね、鉄腕ダッシュ、もう後輩たちの番組になって続けていくのか、まあ、東京の皆さんが出ない回っていうのは非常に増えていたのは間違いないので、まあ、そのあたり、今後どうするのか、ちょっと見ていきたいなと思います。まあ、でも、グループ東京というものはもう存在しないということらしいので、まあ、残念ですけど、仕方がないですね。まあ、大魔王ラジオチャンネルは、僕が不祥事を起こさない限り、やめませんので、まあ、不祥事を起こすような立場でもないですからね。はい。仕事先で不祥事を起こしたとて、このラジオは続けると思うので、暗い気持ちで続けるかもしれませんけれどもね。はい。そんなことはあるかもしれませんけれども。まあ、大魔王ラジオチャンネルは時をと違って解散しませんから、解散しなかったらどうなんだというのは、皆さん、それがどうしたと思ってるかもしれませんけれども、まあついてこれる人はついてきていただいて、生温かく見守っていただいて盛り上げていただければなと思いますので、メール待ってますよ。はい、大魔王のことを心配するようなメール、励ますようなメール、おもろいことがあったみたいなメール、たくさんお待ちしてますので、 bathradio2018@gmail.com の方までメールぜひ送っていただければなと思います。コンプライアンスに抵触しない形で質問箱の方もお待ちしてますので、よろしくお願いします。はい、ということで、今日また泊まりに行かなきゃいけないんで仕事で、もう早く終わってね、ライブも見に行かなきゃいけないので、ちょっと昼寝したいと思います。ということで、大魔王のお風呂ラジオ、今週はここまでです。7月ですから皆さん。 暑い夏を乗り切っていきましょう。お相手は大魔王でした。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。